それではまず一校の陸上自衛隊の誘致の要望についてでございますが、丸一の意見書提出の状況について、このことは平成28年6月30日付で地方自治法第99条の規定により陸上自衛隊誘致に関する意見書を壱岐市議会より内閣総理大臣及び防衛大臣へ提出としてから今年のこの6月議会で丸3年になっておりますが、これについての情報は何もあっておりません。この壱岐市議会からの意見書が受理されたかも確実ではございません。国境離島新法の制度策定にご尽力いただいた谷川先生も五島出身でありますが、五島市も自衛隊の誘致には大臣の来島の際直接要望、いわゆる直訴されておりますが、この両島は日本の最先端の重要な国交離島であり、自衛隊の駐屯地がないのは五島市と壱岐市だけであります。政府も西端の離島ばかりではなく南西諸島の状況もよく理解はしておりますが、同じ国民であり島民の安心安全のための要望であります。地元選出の国会議員なり県知事なりを通じての方針なり計画などは市長には何の通達もあっておない、おらないようでございますが、壱岐市議会からの意見書を政府はどれだけの価値として、受け止めておられるのか、小さい離島からの意見書と思っておられるのか、今後の意見書や要望書提出に不安を感じます。私たちは離島に住む者として急速に進む、進行する少子高齢化の将来には自衛隊の誘致は島の存続 には不可能なことと考えております。何の通達も情報もあっていないのであれば、要望してもすぐ、できることにもありませんけれども、要望しなければ取り残されることにもなりかねない、なりかねません。再度離島市長会で、そして離島の重点要望として要望しておくべきと、私は思っておりますので、これについてのご見解をお願いいたしたいと思っています。次に、これはもう、要望と一緒ですが、第2項の要望の理由でございますが、平成28年6月30日で、壱岐市議会からの意見書提出の時点と、状況は悪化しており、中国の南西諸島をはじめ、北朝鮮の日本海へのミサイルの実射、核実験、核保有疑惑は重大な脅威であり、国際社会への平和と安定を著しく害しております。自国の離島防衛とその抑止力は必要と思いますが、現在、離島は人口減少、少子高齢化が急速に進行し、労働人口の減少による人手不足が生じております。意見書にも記載されているように、自衛隊を誘致、駐屯地を開設していただき、島の防衛、防災、経済、消費拡大の、活性化、自衛隊の若き規律、正しい姿勢と地域に密着した活動など、島民の安心安全な活力にある島づくりのためにであります。再度の要望をお願うのが理由であります。市長のご見解をお願いしたいと思っております。以上、これについて答弁をお願いいたしたいと思います。
一山茂議員の質問に対する理事長の答弁を求めます。白川市長。
13番、一山茂議員のご質問、陸上自衛隊の誘致の要望についてお答えをいたします。平成30年版防衛白書では、我が国は多くの島嶼を有するが、これに対する攻撃に対応するためには安全保障環境に即した部隊などの配置とともに、自衛隊による平素からの常時継続的な情報収集、警戒監視などにより、兆候を早期に察知し、海上優勢、航空優勢を獲得、維持することが重要であるとして、議員のおっしゃるとおり、離島防衛の重要性が謳われております。ただし、このことへの対応といたしましては、議員おっしゃるように、南西諸島地域等の自衛隊配置の空白地帯といわれる地域での体制守備が重点的に行われているようであります。もとより日本におきましては、およそ10年間の防衛力の在り方を示す我が国の防衛の基本方針である 防衛大綱に基づいた防衛体制の整備が行われておりまして、現在は平成30年12月に閣議決定された防衛大綱で平成31年度つまり令和元年度以降10年間の対応がなされることとなっております。国の防衛体制整備はこうした高度な計画が具現化されたものでございまして、陸上自衛隊の駐屯地の配置等自衛隊の組織に関わることに対しては地方自治体の要望が反映されることは極めて厳しいと言えます。一方、外洋離島の維持保全のため有人国境離島法が平成29年4月1日より施行されました。この法律は壱岐市活性化の大きな後ろ盾となる重要な法案であることは言うまでもなく、条項の中には国境離島に自衛隊等の国の施設を設置することを促す条項も盛り込まれておりまして、自衛隊を誘致する上での明確な根拠となっております。また長崎県におきましては平成31年度政府施策に関する提案要望書の重点項目の一つとして、東シナ海周辺における海洋資源開発や外国漁船の操業が活発化する中、海上保安部や自衛隊の部隊の体制強化等がなされることにより、領海警備等の対応強化が図られ、地域の人口の維持増加につながるとともに、住民生活及び生産流通の基盤である港湾等の整備が促進されることにより地域経済を活性化することができるといたして、有人国境と地域への国の行政機関の設置について、特に海上保安部や自衛隊の部隊の体制強化や増員を図ることという提言要望を行っております。本日いたしましても、有人国境離島法第5条の国は有人国境離島地域に国の行政機関の施設を設置するよう努めるものとするのこの規定を活用いたしまして、国際情勢の変化を見逃すことなく適宜長崎県をはじめとした国へのルートを生かして、今後とも自衛隊の有事等について要望したく考えております。後藤氏は地元選出国会議員に直訴ということでございますけれども、そこのところは怠っております。はい、
以上。
道山議員。
まあ、市長が言われたその大綱についてもですね、先般5月4日の新聞にはですね、政府は離島防衛化のため海上自衛隊の輸送艦に陸上自衛隊を200人から300人程度登場されて南西諸島周辺で航行させ、離島選挙など即応できる体制を整えることで抑止力を強化する狙いと検討されております。そのような離島周辺の抑止強化も現在の状況から見て国は必要と考えておられるのがおられるが、私たち離島は少子高齢化、人口減少と労働人口の減少で経済も年々厳しくなっております。そうした状況で島内の経済の活性化は、大事であり、どんな頑丈な建物でも人が、入居しなければただの箱物であります。そしてまたいくらきれいな食器でも器でもあっても中身がまずかったりは、何にもなりませんし、外見は素晴らしい果物でも中身が傷んでおればまずくて食べられないのと同じで、中身の価値あるうちに守るべきである。資源源の減少の中、島の存続は経済による活性化であります。現在労働人口が減少し、自衛隊の入隊も少なく、自衛隊も全国の配置も厳しく、自衛隊の OB の再任用を65歳を上限に、OB の活用が不可欠とされております。自衛隊の退職年齢は成長が求められるため、結局強いことが求めておるも、体が強いうちにということでございますが、そうした53歳から53歳の若年定年制を採用し、余力のあるうちに再就労ができる年齢で退職されております。55歳で退職し、65歳を上限に OB を起用するとなれば、実際の今年の実際ですが、幅があり、正規の隊員と混成でも誘致できればと私は思っておりますし、 自衛隊の誘致ができれば、まず国家予算が投入されます。これが島の大きな経済効果になると考えております。政府は全国の状況と目的を持って判断しておられおり、国の政策にはどうにもなりませんが、離島の状況も把握されてない、ところも多いと思います、政府が打ち出した地方創生の、創生の東京都の一極集中型についても、一層東京は、一極集中で増加しており、地方はいくら努力しても人口減少の歯止めは厳しい状況であります。この自衛隊の誘致についても、社会的住民感情にも意義でもそれぞれのと思いますけれども、私はもう戦争のことは言っておりませんが、戦争はもう大反対でございますが、駐屯地の経済と地域経済の存在は、関連施設の整備の物品の調達などハードソフト面 での受注と隊員がその地で生活するのが大きな私は地域経済の発展となると考えております、まあ、そうしたことで必要何かございましたらお願いいたしたいと思います。
白川市長。
おっしゃいますように、自衛隊いわゆる新戦争と結びつくというような感情をお持ちの住民もいらっしゃるかもしれませんけれども、そうではなくて、議員がおっしゃるようにですね、当然、本市は不法入国とか、あるいはその防災災害の時の、役割とか、そういったものが自衛隊等々についてですね、もちろんその本来と思いますけれども、私はやはり、それ以外に、前にも申しましたけれども、霞本町にあります自衛隊40名程度いらっしゃいますけれども、その方々の行動を見ておりますときにですね、地域の活性化、そして、自衛隊 の方々の役割というのが地域活性化に非常につながっているということを実感をいたしております。ただしかし、先ほど申しますように、地方自治体がなかなかその防衛大綱の中で盛り込まれている組織の配置等々について、影響を及ぼすというのは非常に難しいございますけれども、長崎県、そして、先ほど申します地元国会議員等々、何らかの方法で、ぜひですね、その要望をしていきたいと思っております。対馬には海上自衛隊、そして陸上ございます。五島には、航空自衛隊ございますけれども、そういった中で域にはいわゆる対馬の、警備隊があるということだけでございまして、新たに域には作らなきゃなりますと、非常に難しい問題もございますけれども、努力をしていきたいと思っている次第であります。
議長。
一山議員。
私も対馬の何回も行っておりますがですね、やっぱり対馬駐屯地だったらですね、家族も来ておるし、そしてそこで結婚する人もおるわけですね。ゆうべも昨日晩ですから、B 作さんの結婚の、あれがイベントがあっておりましたけれども、ほとんど陸海軍の、自衛隊が、参加してですね、40人の中に25まとまっておりましたよね。まあ、そうしたこともありますし、自衛隊だけのイベントもあっております。そしてですね、私は政府はですね、私は国のことに国会議員じゃありませんから言われませんけれどもですね、私は先日仕事の関係で島根県の人に私は友達がいますから福岡でちょうどよっていろいろ話しました。そうしたところはですね、国は政府はこの離島のことにはどう考えとるんだろうかと。竹島はですね、島根県でしたよね。そうしたところが、まあ、これは簡単なことです。市長もご存知かもしれませんが、天気予報の、島にはですね、竹島は乗っとらんわけでしたよね。それを乗っとらんけれども、対馬にはそれ竹島が乗っとるわけですよ。それでそうしたですね、既成事実を作ってやるよりは、日本はですね、その排他的地域 EEZ の中にそれを基準になっている島をですね、それから話したらもう日本はその島を話しているんだということにならせんかということで、私は反対に質問、あなた五島から近いからそう感じるんですかと、私も初めてそれを聞きました。まあ、そうしたことで政府もですね、やっぱ南西諸島ばっかりじゃなくて、こっちの方も十分 全般にその EEZ の基準はですね、やっぱ持つべきと私も思っております。まあ、そういうことで、まあ、これは余談になりましたけれども終わります。 それで自衛隊の誘致はぜひ頑張っていただきたいと思っております。次に、自衛隊、救急搬送、体制の維持確保について、丸一の海上自衛隊の救難ヘリコプターの状況についてですが、長崎県は離島県であり多くの離島があります。そのため本土との範囲は大きく、救急患者を各離島から本土への病院を搬送する場合、夜間等においては、県知事からの災害派遣要請に基づいて自衛隊にその都度、対応をお願いしております。現在県知事からの要請を受けて対応されている海上自衛隊大村航空基地のヘリコプターは海上自衛隊第22航空群であり、離島からの救急搬送任務を担ってきました。救急ヘリコプター UH60J は3機のうち1機が3月に老朽化のため除斥されております。そして残る2機も数年後には除斥となる、なりますが、後継機の、配備計画はないと聞いております。早急に計画していただけなければ今後の救急搬送に支障が起こると思われますが、更新の対策についてのご見解をお尋ねしたいと思っております。次に県の対応についてでございますが、県はこのような状況はすでに把握されておられると思いますが、県は県内の離島の救急搬送のことでありますし、防衛省へ政府施策としての要望を実施されたいと私も思っておりますが、その予定についてお尋ねをいたします。そして3項の要望の理由としてですございますが、現在対応している救急患者搬送は1958年に始まり、今年で60年も離島の救急搬送に活躍をされており、その数は私もびっくりしましたが、なんと通算5000回も超えておるそうであります。このように離島の多くの、患者の生命を救済していただいている救難機が出動できない場合は、他に保有する哨戒ヘリ SH60K と、SH60J をもって救急患者の搬送業務を継続する意向と聞いておりますが、この機は、警戒活動が主な任務であり、護衛艦に搭載されているため、任務上、救難搬送業務を優先して運航することはできないため、搬送要請に応えられない状況が発生する可能性があります。人間の生命は1分1秒を有することであり、特に夜間運行であります。即時に対応できない、できている動機の更新の要望が私はその理由でございます。これでございます。はい、それでちょっとこれについて答弁をお願いいたします。
白川市長。
一山議員の2点目のお質問でございまして、離島から本土医療機関への救急患者の搬送についてでございますけれども、救急患者の搬送につきましては、昭和32年から海上自衛隊国立病院機構長崎医療センター大村消防署の協力のもと搬送システムが整備をされております。大村市に配置されている海上自衛隊第22航空群におきましては、昭和33年1月以降知事からの要請に対し、平成30年度末で5000回を超える県内の急患搬送が実施され、多くの生命を救っていただいております。なお自衛隊機の派遣要請は自衛隊法第83条の都道府県知事その他政令で定めるものは、天災地変その他の災害に際して人命または財産の保護のために必要があると認める場合には、部隊等の派遣を防衛大臣またはその指定する者に要請することができるという規定により行われておるところでございます。また長崎県医療計画では、海上自衛隊ヘリはドクターヘリ県防災ヘリともに出動不可能な場合に要請可能という位置づけがなされております。さて、海上自衛隊第22航空群で救急患者の搬送に使用されております救難機 UH60J の状況や 保管機とされている哨戒機の SH60K 全については、議員より詳細にご説明いただいたとおりであります。この件につきましては、長崎県当局がいち早く認識され、本市や他の離島市町にご連絡をいただいたところでございます。またその時点で離島からの急患搬送体制の維持確保が困難となれば、日本一の有人離島を有する長崎県にとって県民の命に関わる重要な問題であることから、防衛省へ政府施策要望を実施する。さらには鹿児島県や東京都も同じ状況であり、全国でまとまって要望するとの考えを伺っております。そのような中、今月6日、県は2020年度政府施策に関する提案要望80件の内容を発表いたしました。その中で重点項目33件の一つとして、自衛隊による県内離島からの急患搬送体制の維持確保が盛り込まれております。域市におきましては、この県の動きと一体となって、自衛隊ヘリによる急患搬送体制の維持確保に向けて行動してまいります。
以上、山議員。はい、
私がちょっと漏れておりましたけれども、私が、先ほど自衛隊の、救急搬送体制の維持確保について、3点、質問いたしましたが、今市長が言われたようにですね、私の質問が早かったのか、県の重点要望の協議が遅かったのか、でございますが、それを知ったのが私は4月の中頃でございましたが、私が一般質問の通告を自分の都合でですね、6月3日に、提出といたしました。その後6月7日にですね、この長崎新聞では県は6月6日に2020年度の政府の政策に関する、提案要望を市長がおっしゃいました。80件のうちの重点項目の33件の中に、自衛隊による県内離島からの救急患者体制の維持完了をはじめ、初めてこう盛り込んだということが載っておりました。それで私が調査したことと今市長が言われたことは同じでございますので、この2項については以外、でございますが、1項3項についての、答弁をいただいたわけでございますが、離島、それでですね、追試として市長からの当該病院の救急患者の件数は増加しており、壱岐市での搬送件数は全体で68件であります。内訳は県のドクターヘリが、県医療センターへ16件、ワイルのホワイトバードの搬送が28件、自衛隊救難ヘリコプターが14件、民間病院が10件、当該病院搬送へされておりますが、自衛隊、救難機は主として夜間の搬送であり、現在の、UH60J の更新ができなくなった場合や、対応ができない場合の、救急搬送の搬送、例えば他県の管轄にですね、管轄から救済機をチャーターした場合、医師の同乗が、向こうから医師が出てこんわけでね、同乗してこんかが、同乗が不可能のために、離島のこっちからの養成病院から、医師の同乗しなければならないこととなります。そうしたことで夜間のためにその医師がまた一泊しなければならない、そういうことで一泊するとですね、その当該病院のあくる日の次の診療にも影響してくるということが影響することになりますので、ぜひですね、これは、県の重点要望に合わせて、更新をですね、離島としてもやっぱすべきと私は思っておりますが、その点について一つ。
白川市長。
まさに県としてはですね、先ほど申しますように東京都、鹿児島県等々と連携をして、要求するということもございます。ぜひですね、私も県の離島振興協議会、あるいは全国離島振興協議会等々にそのことをぜひですね、提案したいと思っておるところであります。
以上、
山議員。
はい、それで先ほどの自衛隊の要望と、この救急搬送のヘリコプターの更新についてもですね、ジェット保有のようなことにならんようにですね、早から早めにこうやっていきたいというふうに思っておりますので、ぜひ県と合わせて、市からも要望をお願いしたいというふうに思っております。そういうことで次に移りたいと思いますが、次の3項のふるさと納税応援給付金についてですが、1項のふるさと納税制度にはふるさと応援給付金として平成20年、2008年に地域の活性化につなげる目的で制度化され10年となります。 壱岐市ではこの制度をよく理解し取り組まれ、嗅覚も初年度は約267万円でございましたが、6年後の平成26年度は約3170万円、次の平成27年度は嗅覚も件数も6000件となり、給金額も1億600万、と1億の大台を超えており、平成28年度は1億4000万円、29年度は2億6000万円、平成30年度は2億8600万円と、年々実績を向上され、年号も改元された、令和元年度は、3億を目標にして取り組まれております。このような実績は、歴代の企画振興課、政策企画課の職員さんが、この制度の基準を尊重され、職員の英知の努力であり、私はこれは称賛すべきというふうに思っております。今年の6月5日から、ふるさと納税、規制法が成立し、基準、尊重が厳しくなりますが、これからが壱岐市の返礼品の地場産業の見せ所と私は思っております。そこで参考までに、各国のこの返礼品の人気ランニング商品とこの発想についてお尋ねをいたしますが、返礼品は地場産品として送り、その産品を通して壱岐市を各地で広く知ってもらうのが目的でありますが、返礼品のカタログの品目も見やすくよく整理されており、種類も300種類も揃えられております。どれを選択しようかと迷うほどでありますが、かっこいいのカタログの中には季節的な品物もございますが、返礼品の人気ランキングについて、お答えをいただきたいと、知らせていただきたいなというふうに思っております。そしてまた人気品目が多い場合、品目の調達と発送はスムーズに対応できたのかどうか、そして、また約300種類のうち希望の品は、何種類あったのか、まず3点をお尋ねしたいと思っています。次に、寄付者の指定についてでございますが、これについても先ほど清水議員からも話があっておりましたけれども、いろいろ目的はあると思います。寄付者の、申し込みも平成30年度は、12,845人もの方からご協力いただいておりますが、壱岐市では寄付金に対する活用の指定項目が4項目ありますが、今までに指定された項目が、どのくらいあるのか、あればその項目の利用内容について、また指定がない場合は、市長一任とあるが、市長が利用活用された項目と、項目についてお尋ねいたします。これは財政課と、協議されてのことだと思いますが、その点についてお尋ねをいたしたいと思います。そして次に、丸派ですね、感謝の挨拶についてでございますが、寄付者への返礼は地場産品でのお礼と PR をしていただくばかりではなくて、壱岐市への応援寄付金として壱岐市の各分野のプロジェクトに活用されております。返礼品は当然のことでございますが、それに加えて人の心をつかむことが私は大切だというふうに思っております。寄付者に対し感謝の気持ちとして、例えば季節的な暑中見舞いとか、年の始めの年賀状で寄付者のお礼と次への協力の挨拶を実施すれば、人の心を動かして、リピーターにもつながると思っておりますし、他の市長と変わった方法も必要と思っておりますし、例えば申し込みの方々が、1万5000件でも年賀状を1枚50円として75万円ぐらいです。これを2回やっても、150万ぐらいになるわけでございますが、その見返りは必ず返ってくると私も思っておりますし、ちなみに現在リピーターの給車は全体の何パーセントぐらいあるのか、これをお尋ねしたいと思っております。
本田企画振興部長。
市山議員のふるさと納税のご質問にお答えをいたします。まず、返礼品のランキングと発送についてでございます。本市のふるさと応援寄付金のお礼の品は出品業者が70業者約300品目となっております。平成30年度の寄付金件数は13,120件で、 発送件数は1万7850件となっております。本市の返礼品の人気ランキングは平成30年度実績でございますが、1位が寒ぶりしゃぶしゃぶセット、2位が内目湾、3位殻付き生牡蠣、3位が生ウニセット、4位が生き牛桃すき焼きしゃぶしゃぶ用、5位が素直な恋卵ギフトとなっております。次に発送についてでございますが、寄付の申し込みは12月に年間の半数が殺到する状況でございますが、年末年始のご注文の発送につきましても担当課職員で交代で対応しており、これまで大きなトラブルなく対応できております。しかしながら今後寄付がさらに増加しますと、業務委託等も含め検討する必要があろうかと考えております。次に寄付金の指定活用実績等でございます。本市へご寄付をいただいた際、寄付の使い道につきましては4つの中から選択できるようになっております。1つ目は実りの島プロジェクトでございます。農業漁業など産業の振興や景観自然歴史文化の保全観光振興など、壱岐島に住む人訪れる人に実りをもたらす壱岐の宝を磨き上げるプロジェクトでございます。2つ目は島の未来を担う人材育成プロジェクトでございます。子育て教育の充実担い手の育成など、島づくりは人づくり、未来を担う人材を育て壱岐島を未来につなぐプロジェクトでございます。3つ目は安全安心で充実した島暮らしプロジェクトでございます。移住定住の促進、福祉医療の充実、防災力の強化、住環境の整備など、安全安心で充実した島暮らし環境を整備するとともに、移住定住の促進により人口減少を軽減し、さまざまな島おこし活動を応援することで島の活性化を図るプロジェクトでございます。4つ目はその他でございまして、特に指定がない場合は市長へ一任させていただくこととなっております。平成30年度の活用実績は実りの島プロジェクトに6970万円、島の未来を担う人材育成プロジェクトに2900万円、安全安心で充実した島暮らしプロジェクトに3340万円、その他市長一任に3570万円となっております。市長一任の事業内容といたしましては、防犯カメラ購入費補助金、定住促進農業体験事業、漁業高齢者対策事業等に活用させていただいております。次にお礼状等の送付についてでございますが、ご寄付いただいた方にはその都度お礼状を送付しておりますし、また年始めには年賀状を送付しお礼の挨拶をいたしております。現在リピーター率は約 15% となっております。今後もご寄付いただいた方との関わりを大切にし、壱岐の魅力を情報発信し、良好な関係づくりに努めてまいりたいと考えております。
議長。
一山議員。
寄付の使い道については、詳しく説明いただきました。よく検討してですね、先ほど清水先生も清水議員もおっしゃっていたように、いろいろな方面の希望もあるわけですから、それをできるだけ活用していただきたいというふうに思っております。そしてですね、このリピーターが 15%、 これがですね、もう少しやっぱ向上させていただいてですね、このリピーターの方がですね、やはりこの意気のよかったぞという宣伝をするわけですから、この人たちが心を通じてですね、やっぱ連絡を取ったりお願いしたりすべきというふうに私も思っております。そういうことで、これについてはございますが、終わりますが、次に2項のふるさと納税、規制法成立についてでございます。ふるさとの納税制度、は応援したい都道府県や市町へ寄付すると自己負担の2000円を除いた額が地方税の住民税から差し引かれる制度であります。返礼品が金塚し、豪華な返礼品を 送る自治体に集中する弊害が起きてきていました。総務省が自粛を要請しましたが、一部が応じなかったための6月からルールを守らない自治体にはこの制度に参加できない仕組みとして、これにより多額の寄付を集めた4市町で参加除外となっております。それ以外1783自治体はすべて税の優遇対象となり、今回の新制度の基準は 1つ 給付募集の適正な実施、2に返礼品の調達が給付額の 30% 以下、まあ、4月からは 50% 以下になったようでございますけれども、3返礼品は自社三辺とすると、3つの基準に適した自治体のみを総務省がその対象に指定する仕組みであります。壱岐市は現在まで基準に適合した取り組んで実施しておるので何もありませんけれども、申請度に除外された4市町の給付額は、100億の単位であります。市では市の当初予算に近い給付を受けている市町もあり、除外された自治体へのイメージダウンは避けられないと思っておりますし、給付者も今まで給付している自治体へのルール違反のため税の優遇がなくなると給付者へのメリットもなくなります。その給付者が他の自治体へ分散されると思われます。除外された自治体の違反をチャンスとするわけではありませんけれども、これはあらゆることであります。そのような事態を考慮し、返礼品の確保と納入業者に確認をし、給付者の返礼に支障がないようにすべきと私はこういうふうに思っておりますが、これについてのご見解をお願いいたしたいと思っております。
本田企画振興部長。
ただいまの市山議員のご質問にお答えをいたします。本年6月よりふるさと納税に係る指定制度運用が開始されました。返礼割合が全国一律3割以下となりまして、今まで以上に魅力的な地場産品が求められております。本市の返礼品は素晴らしいものが揃っていると思っておりますが、さらに新規寄付者の獲得に向けて新しい返礼品の開拓や現在商品でのコラボ商品の開発を図るとともに、市内返礼品取扱業者とさらなる連携を図り、在庫管理内容等の見直しにつきましても配慮していきたいと考えております。
議長。
市山議員。
はい、まあ、それはぜひ守っていただきたいというふうに思っておりますが、まあ、新制度による除外された市町の件は全国の給付者には伝わっており、税の優遇がないことも存じております。先ほど申しましたように他自治体に分散すると思っておりますので、全国の指定された1783自治体 も思いは同じと思われます。これをいかに一心に取り込むかは、企画課の腕の見せ所というふうに私も思っておりますが、現和元年度の目標の3億円より、まあ、5億円にもなるようにですね、増額できますように、これは貴重な財源でございますので、期待をいたしております。次に6月時点のふるさと納税の新制度から除外された大阪の、泉佐野市は、除外決定を不服として総務省の第三者機関の、国地方係争処理委員会に審査を申し出ることや、寄付金を募るノウハウを他の自治体に助言する新会社を民間と共同出資、第三セクターでを今年10月に設立すると、発表されております。2018年度の給付額は全国のトップの約497億円と言われており、新制度のルールに沿った効果的な返礼品選びや、費用を抑えての独自色が出せる直接サイトの運営を助言データ管理の事務作業も代行することが地方紙にも掲示されておりましたが、総務省の要請に従わず国、地方係争処理委員会に不服の審査などこのようなことで私も良いものかと、まあ、理解に苦しむわけですが、このような情報がですね、こうしたサイトから情報があった場合、まあ、信頼せずに今まで通りですね、基準の遵守をしてですね、 これに取り組んでいただきたいというふうに思っておりますので、この点についてだけお願いいたします。もしも向こうからですね、伊豆市あたりからこうした情報があると、と、安い、避難もあるとか、そのやり方とかいろいろな情報を、各地域に、情報を提供して自分たちがそれに貸しをするぞというようなことがこう載っておりますので、ね、でそういうことがないようにですね、自分は息は息だけの今まで通りですね、努力して成果を上げていただきたいというふうに思っておることでございますから、ちょっと一言。
本田企画振興部長。
ただいまの、ご質問、ご提案でございますが、いきしといたしましては、ふるさと納税制度にのっとりまして、寄付金の獲得に努めたいと思っております。今言われましたように、多くの自治体と同じように3割以下といたしまして、新たな取り組み等をいたしまして、給額の増加に努めたいと考えております。
はいはい、よろしくお願いいたします。まあ、いろいろ申し上げましたけれども、もう時間もわずかでございます。最後でございますので、もうこれで終わりたいと思いますが、どうもありがとうございました。